島内です。それではですね、今日は、自宅ライブラリーの作り方と題してお話をしようと思います。で、これはですね、まあ、ゼロからの起業準備という、まあ、シリーズで今語っているところなんですけど、初回にですね、知恵のアウトプットを、まあ、お勧めしたわけなんですけれども、まあ、その知恵のアウトプットを続けていくためには、自宅にライブラリーを作っておいた方がいいですよと、まあ、こういう内容に、なるんですね。で、まあ、自宅ライブラリーとは何かというと、まず分かりやすいのはこの、まあ、本棚ですよね。で、私の動画を、まあ、見ていただいたら、お分かりのように、私の自宅も本が、いっぱい、並んでおりまして、まあ、いわゆる、書庫になってるわけなんですね。で、まあ、こういうふうにして、本が、並んでいる状態、整理されて、並んでいる状態、を作っておくというのが、まあ、一つのライブラリーであるし、まあ、それ以外にはですね、まあ、音声とか動画のコンテンツを、これはネットライブラリーを作っておくということですね。まあ、ネットライブラリーと言っても、自分の、例えば、まあ、私だったらエバーノートという、こういうアプリを使って、まあ、メモ帳ですね、パソコンとスマホで、共有できるような、このメモ帳の中にですね、音声コンテンツ、例えばこのトムデンドナビなんかはもう70個とか80個とかあると思いますけれども、それを全部コピペして貼ってあるわけですね。で、そこに URL が当然ついていて、で、それを常にパソコンとスマホで共有できる、クラウドで共有できるように管理していると、いつどこででもですね、それを取り出してクリックすると音声や動画を見ることができる、聞くことができる、こういうライブラリーも作っているわけなんです。まあ、大きく言うとこの3つでしょうか。つまり本と音声とそれから映像ですね。それから、まあ、あえてもう一つ言えば自分のメモ帳、手書きの手帳ですね。これもまあ、私もずらーっと100冊以上並んでますけれども、時系列で並んでて、まあ、それをいつもこの見ることができると自分の考えたことをですね、もう一回当たることができるということですね。で、こういうものを基本的にライブラリーを作っておくことがおすすめですよということになります。で、なぜそれが必要なのかと言いますと、つまり知恵のアウトプットをして知り続けるためには資料が必要になるんですよね。やっぱり人間のアウトプット能力というのには限界がありまして、ある程度自分のストックでですね、自分の考えてきたことを文章にしていくと、どこかでですね、種が尽きてくるということが起きやすいんですね。で、その時に自分の経験だけで文章を書き続けようとすると、やっぱりどこかで限界が来やすくなります。やっぱり自分の経験のストックを使い切ってしまうわけですね。で、やっぱそれを保管するためにですね、こういう本とかあるいはそれ以外のコンテンツを持っていてですね、いつでもその内容を参照できるようにしておくと、その資料がですね、蓄積効果を発揮して新しいネタをどんどんと出していけるようになるわけなんです。で、まあ、一冊の本を書こうと思ったら100冊の本が資料としてあったら書けるということをよく言われるんですけれども、まあ、これは一冊の本を書く場合ですから、メルマガ等でですね、2000文字、2500文字の文章を、まとまった文章を書くんであれば、私の実感レベルではですね、まあ、10冊本を読んでれば、その、まあ、内容というのはですね、大体作れますし、 それからもちろん、自分のそこに体験をですね、付加していくというか、元はもう自分の体験がベースになるんですけど、その体験だけではですね、内容が痩せてきやすいので、まあその背後に資料としてですね、10冊なら10冊の本を読んでおくと、これで内容がですね、肉付けがついて、ある程度富を得るのにふさわしいものになってくるんじゃないかと思うんですね。だからやっぱり知恵のアウトプットをして生涯現役で活躍しようと思ったら、アウトプットし続けることが必要になるんで、この種切れとの戦いっていうのはやっぱり始まるわけなんですね。だそのためにもですね、しっかりライブラリーを作っておく必要があるというふうに思うんです。でさらにですね、このライブラリーを作っていいのは、例えばこの書庫を作っておくと、まあ、私の自宅でも、背表紙がずっと並んで、でそういう本がですね、まあ、いわゆる本屋さんのような形の並べ方のものに、まあ、部屋中取り囲まれてるわけなんですけれども、そうすると何がいいかと言いますと、この暇な時にこの背表紙をですねぐるーっと眺めてるうちに、何かそこからヒントのようなものが漂ってくるわけですね。それぞれの本は過去自分がしっかり読んで線とかを引いたりして、そしてまあ自分なりに気に入ったものとして並べてあるわけで、その背表紙を見てると、まあ、なんか蘇るものがあると。で、まあ、必ずしもじっくりそれを一個一個ですね確認するというよりは、まあ、ぼーっと眺めてるだけでですね、なんかこうね、語りかけてくるものがあるわけなんですね。これは慣れてくればだんだんとですね、それ実感として感じられると思いますけれども、なんか本の方から語りかけてきて、今日はなんかこの本が気になるなと。で、手に取ってみると、まあ中に線は引いてある、付箋が貼ってある。ああ、そうだそうだ。で、表紙のところには、読んだ日付が書いてある。ああ、何年前に読んだ本なんだなと。で、その内容をパラパラめくっていくうちに、まあ、線引いてるとこというのは、自分として非常に感銘が深かったところですし、それから付箋が貼ってあるのは、さらに何度も繰り返し読んでるとこなんかに付箋貼ったり、まあ、私なんかするんですけれども、そういうこの凝縮されたですね、自分としてのお好みの内容のところをこう振り返っているうちに、あ、そうそうと、いろんなこと思いつくわけですね。で、こういうのが発想の種になってきて、随分この知恵のアウトプットを助けてくれます。ですから、やっぱりこういう形でですね、ライブラリーを作っておくということが、知的生産をする者にとっては力の源泉になるんですね。だから例えば、石学家で有名な谷沢栄一先生ですね、もう亡くなられましたけど、この方は自宅に14万冊の書庫があったと言われていますけれども、大阪のですね、宝塚線のちょっと郊外に、川西のあたりに、まあ、自宅を持っておられて、まあ、そこに50坪ほどのですね、書庫を持っておられたと。ところが1995年の神戸の大震災の時にこの川西の方まで揺れまして、で、まあ、本棚の本という本が全部この棚からこう落ちてしまったと。で、まあ、単純なですね、一つや二つの本棚じゃありませんので、大量の本だらけに書庫がなったわけで、これ復旧するのが大変だったみたいなんですね。そうすると本が使えなくなるわけですね。そうするともう途端に知的生活の方が滞り始めたということをおっしゃってますけれども、まあ確かに、そうですね。特に歴史ものなどで何かを書こうとすると、やっぱり正確な知識をですね、本から引っ張ってこなきゃいけなくなってきて、それが使えなくなってどこに何があるかわからない状態だと、もう力がですね、ガタ落ちになるということがあるわけですね。 ですからまあ言ってみたら、この本棚というのは自分の脳みその外部記憶装置みたいなもんですから、まあ、そこに整然とですね、いつでも取り出せる形で本が並んでいるか並んでいないかということで、まあ、全然パフォーマンスが変わってくるということがあるということを知ってください。これは谷田誠一先生のようなですね、大石学家の方に限らず我々であってもですね、例えば蔵書が数百冊数千冊のレベルであっても、まあ、かなり影響を受けるものだというふうに思います。まあということで、まあ、それは背表紙発想法と呼んでますけれども、やっぱり気に入った本に囲まれてですね、その本棚をぐるっとこう見て回る時の幸福感というのはですね、やっぱり非常に大きなものがありまして、私もなどもですね、大阪にいる時は家が狭かったし、知的生産は家でもそれから職場でもやってましたので、自分の蔵書を分散して置いていたんですね。そうすると2つに分かれてるだけで、まあなんか随分ですね、力が落ちたような感じがありました。まあ、つまり、あそこにあの本があったなと思って見に行くと、あ、違うわ、あれはもう一箇所のところに置いてる本だということで、分からなくなる。まあそういう不便もありますし、それからこの書棚をざーっと見て回るときもですね、まあここを見ていろんなこと発想するんですけど、いや、これ以外にもまだたくさん向こうに残ってるなというところがですね、だから出てくる発想もなんか片手落ちのような感じがして、やっぱり一堂に会してるか会していないかということは結構大きいんですね。まあそれと同じように以前どっかで語りましたけど、この本が施錠されてる状態で置いててもですね、力出ないんですね。例えば段ボールの中なんかに詰めてしまうと、もう全然もう見返すことはなくなって、持っててもほとんど使えなくなりますし、それから二段重ね三段重ねの戸棚風の書棚を持ってると、たくさん本が置けるのは置けるんですけど、二段目三段目の奥に入ってる本は実際はやっぱりめったに見ないんですね。で、めったに見ない本っていうのは利用することも少なくなってですね、結局まあ施錠されていくことになるので、だからやっぱりこの本を持ってるだけじゃなくて、ライブラリーをしっかり作ってるっていうことはすごく大事になります。それからまあ同様にこの音声とそれから映像なんかについてもですね、まあ、私の富伝堂ナビはメールでですね、一個ずつお送りしてるんですけれども、これを単にメールの中に置いてるだけで、自分のメモ帳に全部こう貼り付けて並べてないとですね、まあいちいちまた何百何千とあるメールボックスの中から、お目当てのものを探し出してきて、それをもう一回聞くっていうのはなかなか手間なんですね。だからめったにそういうことしなくなると。となるとやっぱりもう送られてきた時に一回こっきり聞いたのみで、あと聞かなくなったりするんで、で、一回しか聞いてないもの、繰り返し当たってないものというのは、まあ、ほぼ身につかないことが多いので、一回の面白さはあるんですけれども、それを自分で使いこなして、そこから何か成果を得ようと思ったら、やっぱり繰り返しと反復が実力のもとになるんで、やっぱそういうふうにならないですから、だからやっぱりこの、音声映像であってもライブラリー化してですね、で、折に触れてその全貌をこう見に行って、まあ、背表紙見るのと同じですよね。このライブラリーの名前表題をずっと見ていってですね、で、ああそうそう、これちょっと今日気になるから聞いてみようという形で折に触れて聞かれるという状態を作っていくことがおすすめです。だからこの一覧性があるっていうのがライブラリーにとって非常に命にもなることなんですね。だから単に持ってるだけでは大した力にはなりません。で、まあそれどうやってだからライブラリー作ればいいかというと、まあ一言で言うとこの背表紙とか一覧性がちゃんとあるような形で整理しておいておくということがまず第一前提になってくるわけなんですけれども、 まあ、例えばですね、たくさん本持ってるけれども、こういう並べられなくなってくる人の場合どうなるかということですけど、例えば、まあ、本を全部で6万冊以上持っていて、様々な著作も書かれている方、有名な草森慎一さんという方いらっしゃるんですね。まあ、知る人ぞ知るというタイプの方ですけど、で、まあ、この方はですね、雑誌の編集者、そうですね、雑誌の編集者とか書籍の編集者から始まって途中から文筆家に移行した方で、まあ、いろんな雑学家、雑学がすごく深かった人ですけども、やっぱり自宅のにですね、本棚を作ってたけど、それがいっぱいになってしまって、で、とうとうその本をこう、地べたに並べ、横詰めに並べ始めたら、まあ、それがこの資料としてどんどんどんどん増えていって、もう本当に本の山に囲まれて生きるような生活になったわけですね。そうするとどうなるかというとですね、まあ、その、タワー型マンションよろしく、もう本があっちこっちに入り口から奥の前まで、もうずーっと縦積みにずーっと横積みになっててですね、もう奥にある本棚なんかもう久しく見てないような状況になるわけです。横積みにしてあって一応背表紙はこっち向いてますけれども、ある時にあの本が必要だと思って読もうとすると、2メートルほど積んであるこのタワーの一番下の方にその本が入ってるとですね、これを取り出すのは命がけの仕事になるわけですよね。まあ重いのも重いし、それからこのうまく取れたとしても上がこう揺らいできて、もし倒れたらですね、連鎖反応で次々に山が崩れていって、もう取り返しがつかなくなったことが何度もあったとご本人が書き残しておられます。あるいはある時、もう風呂場のすぐ近くまで本が横積みにザーッとタワーのように積んであるので、この風呂場の方にですね、入った時に何かの拍子でこの外にある本の山が崩れたので、風呂場から出れなくなってですね、もう命の危険にまでさらされたということが残ってますね。本が崩れるという本があってですね、まあ、本当に助けを求めてもですね、まあ隣にいる人もまあなんか年を取ったおばあさんしか住んでないので、まあ、どうしていいかわからない。まあやっとこさ、なんか、お湯の床規模をですね、この、閉じ込められたドアの下の隙間からこう、外に出していって、本をこの、こすぎ落としながらですね、なんとか脱出に成功したっていうようなことをですね、書いてますけれども、まあ、こういうふうに横積みにしちゃうともう、本っていうのは本当にですね、辛労の種になりますね。もう場所は食いますし、で結局やっぱり十分に使えなくなっていくし、それからこの方はまあ亡くなったのが70代だったと思うんですけど、私はこの方の本を読んでと思うのは、もうこれ以上本を置くスペースがなくなったからもうこの世を去ったように見えなくもないんですね。だってこれ以上仕事を続けようと思ったらさらに本を買わなきゃいけないのに、もう置くスペースがなくなったので、もうどうしようもないということでですね、そしたら寿命も尽きちゃったみたいな、まあ、そういうふうに見える感じもあるぐらいですから、だから本ってライブラリーはですね、きれいに整頓されてると幸福の源泉になるんですけど、整理されないと悩みの根源になったりするわけですよね。だからそういう意味でもですね、しっかりと背表紙が全部見えるようなこういうライブラリーを作っておくことがおすすめなんです。でこれはですね、やっぱりスペースとの戦いではあるわけで、私も今東京のマンションに住んでますけれども、この部屋を探すのにかかったのは1ヶ月、まあ、駅地下の物件を探したかったということもありますけど、もう一個はやっぱりこの本棚がたくさん置ける、そういう部屋を探すのに結構手間がかかりました。つまり本棚を置くためには壁がですね、たくさんなきゃいけないし、それから上の方からこの針が出っ張ってるような部屋は望ましくないわけですね。長方形の部屋で上までまっすぐに伸びてると初めて背の高い本棚を置けるわけで、そういうとこ探すのに結構苦労しました。それからやっぱり、ある程度の本を置けるスペースを確保するためには、 やっぱり財力も必要になってきますよね。ですから、田舎の広い家なんかにお住まいの方は、まあ、そういう意味では非常に強いんですけれども、置く場所いっぱいありますから。だけど、まあ、都会で、たくさんの本をこうやってライブラリーを作ろうと思うと、やっぱり一定の財力が必要になりますよね。だからこそ、しっかり自分で稼いでおく必要があるし、それからもう一つ別に言えば、これだけ本を置いて、そこを資産にしてるわけですから、資産っていうのは富を生んでこその資産なんで、だから単に本を趣味で読んでるだけだと、やっぱもったいないですから、長い時間かけてコツコツと集めてきた本ですから、それをやっぱり富に変える道筋を持てた方がいいと思うんですね。だから私も今こうやってコンテンツを取りながら、過去本に関する本棚に関する本も、まあそうですね、50冊やそこらはもう十分読んでるわけなんです。だから誰がどういうところでどんな書庫を作ってるかっていうのは結構熟知してて、それからその写真とか見取り図も結構手に入れてますので、まあそういうものをですね、資料として持っていて、まあそれを元にしてこういったお話をですね、撮ってるわけなんですね。だから蓄積したライブラリーがこうやってコンテンツに変わり、まあそれが富に変わっていくという世界をですね、作るということが非常におすすめになります。で、まあこのライブラリーなんですけど、まあ今言ったようにですね、本であれば、まあ背表紙が一望できるようなライブラリーを作っていて、それからまあやっぱりジャンル別にある程度整理しておくことがおすすめですね。だから時事問題だったら時事問題関係、政治だったら政治関係で棚をやっぱり一つ作っておいた方がいいし、あるいはマネジメント系、経営系で本をたくさん読んでるんだったらそれで書棚を一つ作っておいた方がいいし、まあそれ以外にエンターテインメント系で作るとか、軍事系で作るとかですね、あるいは文学系で作るとか、音楽系で作るとか、これはまあその人の好みでいいんですけれども、そうやってある程度まとまったジャンルは固まったところにあるという状態を作っておくことがおすすめです。でなぜならやっぱりどっかで何かのテーマで書こうと思うときにその本を集めてこなきゃいけなくなるからですね。だからあんまりバラバラに置いてるとあっちもこっちもから取ってきて、はてどこにあったのかなっていうことで時間食いますので、ある程度どこには何があるということが分かってればですね、そしたら本棚まで行って、あ、これとこれとこれとこれをちょっと持ってきてということで、今から必要になる本を集めやすいですよね。だからそういう意味で、私もこの書棚のですね、すぐ目の前のところですね、そういうところに少し空きスペースを作っておいて、皆様にもおすすめなんですけど、そこにこれから使う本は集めてこれるようにわざとスペースを空けておくことがおすすめです。そこまでびっちり本に埋まってるとですね、新たに何か必要になった時に持ってきて置く場所がなくなるので、これで本が機動的に使えなくなりますから。だから目の前の書棚は一定の本が新たにこう移動してくれるようにいつも空けておく、スペースが空いてるということも力になるわけですね。そういう形で、まあ必要になったら本が移動してきて、でコンテンツを作ったらまた元の場所に戻っていく、そしてまた別のテーマが思いついたらその関連の本を集めてくると、こういうのがですね、ライブラリーを作る、使って仕事をする時の有機的なやり方ですね。で繰り返しになりますけど、ライブラリーを使うからといってですね、なんか本に書いてることだけをまとめてそれをコンテンツにすると、まあよほど読み込んだ場合はそれでもコンテンツになるかもしれないけれども、やっぱりちょっと物足りない感じがするんで、やっぱり自分で経験して発見したことっていうのをですね、やっぱり中心に置きながら、だから本に読まれないというか、なんか資料の方に主導権を奪われないようなコンテンツ作りというのは心がけた方がいいと思います。だから面白くないコンテンツの一つの典型として、どこそこに何て書いてあって、こっちに何があってっていう引用が多すぎるとですね、 今度またじゃああなたの意見は何なんですかっていうことが伝わりづらくなって、なんか読んだり聞いたりする方が面白くなくなるんで、だから資料はやっぱ使っていいんだけれども、その中心には自分の考えとか経験をですね、中心に置いて、でそこにもの参照の程度、枝葉の部分としてそういうものを使ってくるというぐらいがバランスとしてはいいんじゃないかと思います。だから私も今一応本に関する本はですね、ありますし目の前にも並んでますけど、まあ、今それを全部開いて何ページにどこに何が書いてあったっていうことを今出したりはしておりません。ただ本の背表紙を見ながらですね、見てるといろんなことが蘇ってくるので、まあ、そういうのを見ながらこうやって発想の種にして喋ってると、まあ、そういう感じがおすすめだとは思います。で、まあ、そういう形で、コンテンツをですね、作っていくと、まあ、どれぐらいこの仕事ができるのかということですけれども、やっぱり一つのこの模範になるのはですね、やっぱり渡辺昌司さんかなというふうに思うんですね。渡辺昌司さんは知的生活の方法という、まあ、不朽の名作をですね、今から何十年もうかなり若い頃に書かれて、40代の頃だと思いますけど書かれて、まあ、それがやっぱり渡辺昌司先生の何百冊にわたる今世の仕事のやっぱ一番大きな仕事だったんじゃないか。ご本人は本業ではなくて作ったと思うんですけど、やっぱり歴史に残るのはこのお仕事かなと思うんですね、一番残るのは。だからやっぱり渡辺先生って、昌司先生っていうのは、このライブラリーのある生活、ライブラリーのある知的生活の極意を語られた方としてですね、歴史に残るんじゃないかと思うんですけれども、やっぱりこの先生、渡辺先生のライブラリーは見事だったですよね。晩年77歳で、借金何億かなさって、立派な15万冊所蔵のライブラリーを作られてですね。また、まあ、この方の本、集まった本は本当に価値のある本ですね。なんか、昔の100年、200年前の初版本なんかも集まっておられたでしょうから、すごい価値のある本が囲まれてましたけど、なんかそういうものに一望に読み渡しながらですね、そこで、さまざまに瞑想し、そして新たな生産物を生み出すという、堂々たる知的生産者としての仕事をですね、しておられました。そして天寿を全うされたんで、まあ、皆さんも機会があればですね、渡辺昌司先生の自宅の書庫がどんなものだったか、ネットで渡辺昌一ライブラリーとでも検索すればですね、写真なんかも出てきますから、ぜひ見ておいてほしいんですけれども、あれが一つのまあ理想系ですよね。私もやっぱり渡辺先生の知的生活の方法に随分触発されて、やっぱり自分で本をこうやって置く、ライブラリーを作る生活をしたいと思ってね、まあ、長年コツコツ貯めてきましたけれども、やっぱりまあ前回も言いましたけど、人間はやっぱ悟りの幸福が一番多くて、その悟りというのは自分の知恵をですね、アウトプットすることによってどんどんと固まっていきますから、そしたらその知恵のアウトプットを助けるライブラリーの存在というのはですね、人生の永遠の幸福に直結するものだと思うんですね。だからやっぱここにある程度のですね、投資をしていくということは、自分の生涯を幸福にするときに非常に重要だと思いますし、それからそのライブラリーが富を生み始めていったら、今度繁栄というところにもですね、関わってくるわけですから、だから幸福繁栄な人生を生きていくんだったら、自分のライブラリーをちゃんと持って、そこから知的生産をして富を得ていくということがおすすめになるんですね。まあそういうことなんですけども、それをするための基礎としては、まあ、単に本をですね並べてるだけではもちろんダメで、この本をですねいつでも内容が使えるような状態に読んでいくということが必要になります。これはこの富伝堂ナビの以前のコンテンツで、ダーマトグラフ読書法 というのがありますから、そこをもう一回聞いていただきたいと思うんですけれども、どの本もですね、全てとは言いませんけど、私が読んでる本は全部線を引いて、最初は私の場合は緑色、薄い緑色で線をダーマトグラフという色鉛筆で引いて、で引き終えたら今度は2回目に、線を引いてるとこだけ読み返して、その中からさらに興味深いところを赤のダーマトグラフでなぞって、20目の線が入るわけですね。でこれで2回目で、2回読んだ赤の線が入るところには付箋を貼っていったりします。で今度3回目にはこの付箋貼ってるとこだけ読む、つまり赤の線が引いてるとこだけ読み返してみて、さらにそこから重要なところをですね、見つけたら今度は黄色のダーマトグラフで、文章を塗りつぶす、ラインマーカーみたいに浮き出てくるわけですね。でそこには今度赤の付箋を貼っていく、これで、20、30とふるいがかかってきて、赤の付箋が貼ったところはもうかなり選び抜かれた重要なところですね。それができれば一冊の本で、3箇所ぐらいになるように、3でも4でもいいんですけど、大体あんま多すぎない方がいいというのが私のやり方で、3、4箇所ですね、非常に重要なものが赤の付箋で貼ってある。でここがですね、この本から自分がマスターすべき一番重要なところですから、この赤の付箋が貼ってるところはもう一回ですね、その前後数ページまで遡ってこれ精読していきます。そうするともう3回ぐらい読んでるから馴染み深い内容になってるから非常に読みやすいし、それからその精読しながらですね、場合によっては書き込みをしたり、さらにですね、別の色でアンダーラインを引いたりすると、やっぱり4回こう繰り返し読んでると、やっぱりさすがに内容がぐーっと心に入ってくるわけで、でこの部分がですね、一番その本から自分が今得るべきエッセンスになるわけですね。でそこまで繰り返しやってると、なんかその本をですね、閉じた後でも、あそこからは自分はこれとこれを学んだなっていうようなことがですね、ちゃんとこう蘇ってくる状態になるわけです。これがやっぱりね、その本を使えるようになるための一つの下準備になるわけですね。だから私などもおすすめなのは、この本読んだらその読みっぱなしじゃなくて、ぜひもう一回、読み終えた後読み返しながら、今言ったようなところまでですね、この対策を施していくと、線引いたり付箋引いたりして対策を施した本にしておくと、これはもう重要な資料になってくるわけです。でそれは繰り返し読んでるから、もうすぐにですね、自分が覚えてますから使えるし、仮にそれから数ヶ月経って、あるいは数年経って内容を忘れたとしても、もう一回その本を取り出してみたら、もうすぐにですね、重要なところに、こう行けるわけですよね。3箇所赤の付箋が貼ってるところをまずドーンと開けば、一番大事なところが出てくるわけですから。でもちろんね、自分の心境の変化があって、以前良かったとこ以外のところが大事な場合もありますけど、その場合は普通の緑のアンダーラインを引いてるところあたりはパラパラ当たればですね、まずは重要だと思うところは当たれるし、やっぱりそれがですね、対策を施してなくて、まっさらのままの本の状態で並んでると、もう一回取り出したとしても、また一から全部読まなきゃいけないのかとなるとですね、なんか精神的な負担もあるし、時間もかかりますんで、だからこういうような形で、ちゃんと対策を施した本を自分の中に作っておいてですね、でこういうのは慣れてきたら、本を買ってきたらすぐこういうふうにするわけだし、十分できてない本が並んでるんだったら、暇な時に、自分の趣味よろしくパラパラ紐解きながらですね、また線を引いたりして、コツコツとですね、こういう対策を施していく、こういうのがですね、やっぱりライブラリーを作って力を得る時の基礎運動になってくるというふうに思います。あと同じように音声映像のライブラリーもですね、 これやっぱりさっきも言ったように、まあ、私だったらエバーノートというメモ帳に全部ざーっとこう一堂に返してますから、いつだってそれをもう一回取り出すことができるわけで、そういうものをですね、やっぱ作っておくことが大事です。ですから、まあこれはあの、トミデンドナビの、第2回目ぐらいのところで、メールにそれを書いてお送りしてますけれども、またそれをあの参照したくなった方のために、今回のメールにですね、その音声ライブラリの作り方というのをまたあの URL 貼り付けておきますから、またそれを読んで読み直してみてください。ではあのそこには音声ライブラリの作り方と書いてますけど、実は映像ライブラリも同じように使えますので、URL を貼り付けるだけですからね。まあ、そういう形で、音声とか映像の方もライブラリ化しておく、いつでも使えるようにしておくということが大事だと思います。まあやっぱり、大きな知的生産をなさる方というのはですね、やっぱりそれだけのライブラリをちゃんと作ってる方なんですね。だからまあさっきも言ったように、その試蔵する形にしたり本を横積みにしてるだけだとですね、これはだんだん使えなくなってきて、もう傘ばかり食うようになりますから、だからやっぱりね、ちゃんと整理整頓しておくっていうことがですね、幸福の源泉だし仕事の基礎なんですよね。だからまあ私などもやっぱりちゃんとしたライブラリーをですねさらに広げていきたいと思うので、そのためにも稼がなきゃいけないなということはいつも思っております。でこの自分はしっかりとしたライブラリーを持つためにもお金が必要だということをですね常々考えていると、お金には使い道を明確にした人のところに富を集まってくるという法則がありますので、だから逆にやっぱりこういうライブラリを作らなきゃいけないということが誘因になって、そしてお金がですね、集まってくると、引き寄せられてくるという結果になってくるわけなんですね。だからやっぱりで、ね、いろんなあらゆる意味において、自分に充実したライブラリを持ちたいもんだと。ね、それはまあ、数千、数百冊の規模でもいいし、ね、数千冊でもいいし、もし行く人は数万冊まで行けばすごいけれども、まあそれは人によって、規模は、それぞれでいいでしょう。だけど、それなりに整理されたようなものをしっかりと持っておきたいということをですね、ちゃんと志の中に入れておかれることがおすすめです。で私は、まあ世界中にいるいろんなライブラリをお持ちの方をずっと見て、まあやっぱり最高のライブラリ持っておられる方は、やっぱり幸福の科学の総裁の大川隆法先生だと思ってるんですね。で、この方のライブラリーはですね、まあ見たことはありませんけれども、公開されておりませんけれども、まあ膨大なもので、おそらく私の予想では、もう東京の都立図書館ぐらいの本はあるとおっしゃってますので、まあ少なく見て30万冊やそこらはもう楽勝であるんじゃないかと思うんですね。で、なんで、それだけの本が集まるかというと、この方は組織を持っておられるから、まあ、読むのはご本人なんですけれども、でも、どの本を読むかということについてはもうですね、ちゃんと組織を使って集めておられるんですね。だから、有能な秘書がですね、もう新聞の書評に載っているような本なんかは、もう自動的に集めて、なんかこう、食堂のとこにある第一番目の書棚にザーッと新刊本が並んでて、それをまあ、大川総裁は食事の後なんかザーッと見繕って自分の部屋に持って帰られ、持っていくと。で、そこで一定の期間、こう、ピックアップされない本は自然になんか他のところの書庫のとかあんまり読まれないところにこう移動されているとかですね。いうことで、もう本を買ったりするとこの手間ももうすでにもう自動化してるというかですね、やっぱ組織の力を使ってると個人で本を集めたりするのよりは力が出てきますよね。今理想の話をしてるんですけれども、でそうやってまあ本読まれるスピードももうすごいスピードで、 1時間に1200ページでしたか。うん、すごいスピードでもう読めるようになっておられてですね、まあ、その処理がですね、多分1日に10冊ぐらい本を簡単に読まれると思うんですよ。まあ、そういうふうにだんだんとですね、スピードも上がってくるし、で書庫をずっとこう歩いたら、雨の日などでも書庫をざーっと眺めるだけで600メートルの距離になると言ってましたから、まあ、本当図書館ですよね。600メートル歩こうと思ったら、東京広尾にある東京都立図書館だって600メートルあったかなと思うぐらいですから、うん、相当な規模の書庫もお持ちになってると。それがあるからですね、やっぱり2000数百冊も本を出してもネタが切れないし、もちろんご本人の悟りがその中核にあるわけですけれども、こういうその資料としてのですね、本もそれだけのものを集めておられる、まあ、やっぱり一つの理想だと思いますね。まあ、そこまでは到底ですね、届きませんけれども、まあ、しかしそういう理想をですね、実践している人が今同じこの時代の同じ空間にいらっしゃるということは、すごく大きな励みになるというふうに私は思っております。だからまあ及ばずながらですね、自分もまたそういうお手本をもとにして似たような世界を作っていこうということがいいと思うんですね。でやっぱり自分なりのですね、その知恵というものをそのライブラリーを使って、少しずつ作っていく。そしてそれは人様のお役に立つことによって、だんだんと富に変わる。富の本質は人の役に立つということですから、だから自分が得たものが、知恵のアウトプットが人の役に立っている限り、それは必ず富に変わるというふうに信じていただきたいんですね。でどうやったら富に変わるかというのは、またこの富の遠藤ナビの中でですね、先だってシリーズで語った DRM ダイレクトレスポンスマーケティングの方法などを使えば個人でも立派にやっていけますから、まあそういったものもですね、また学び直していただいて、でまずですね、やっぱりこういうトミエンドナビをこうやって取られてる方は、やっぱり自分の起業をするための準備をですね、ゼロから起業を始めるための準備運動をどんどんしていただきたいなと思うんですね。で、本もおそらく結構の数を持ってらっしゃる方は読者に多いと思うので、それをですね、とにかく背表紙が全部見える形にして、そしてダーマトグラフ読書法で、一冊ずつ対策を施しておいて、いつでも使える状態にしておいて、そしてまあそれを背表紙などを眺めながら、今回はこれについて語ってみようという発想の種にされることがおすすめです。私もまだその道を歩んでおります。何かの参考になれば幸いです。どうもありがとうございました。